区立施設、区事業を段階的に再開しています。利用者、参加者の皆さんも、体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和3年2021年3月15日発行。ナンバー2298。コンテンツ、主な記事。産前産後の支援体制を拡充します。放置自転車ゼロの街に。新型コロナワクチン接種の準備を進めています。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市杉並。お知らせ。緊急事態措置が3月21日まで延長されました。特集、杉並人。石井真紀。被災した地の人の心を映し続ける。東日本大震災から10年。写真家、石井真紀さんは、震災後すぐに現地での支援を始め、人との交流の中で、その姿を写真に収めてきました。月命日には欠かさず東北を訪れ、変わりゆく街、時が止まったままの街を見つめ続けてきた石井さん。旧杉並第四小学校で開催中の写真展 3.11 からの手紙、音の声に込めた思いなどを伺いました。トップページの写真は石井真紀さん。旧杉並第四小学校で校舎の壁にもたれ遠くを見つめています。その手には望遠レンズ付きのカメラが握られています。杉並人、石井真紀さんにインタビューしました。プロフィール、石井真紀、写真家、杉並育ち。美大を目指して絵を描いていた17歳の時、父親が使っていたフィルムカメラを手に東北を一人旅したことから写真を写し始める。CD ジャケット、本の表紙、映画やライブ等のスチール写真を手掛けながら、東日本大震災で被災した東北での支援活動を続け、写真に収めている。3.11 を伝える写真展は、毎年開催を続け、現在、旧杉並第四小学校で開催中。紙面には、この10年で撮った被災地の写真が、大小12枚あります。震災間もない頃の写真は、瓦礫の街やキャンドルナイト、郵便ポストには投函できないようにガムテープが貼られ、荒廃した様子が見えます。仮設住宅の前で、ピエロのパントマイムを見て大喜びする子供たち。カメラに向かって穏やかな笑顔を見せる高齢のご夫婦。元気に遊ぶ子供や、風に泳ぐたくさんの鯉のぼりなどが写されています。また、インタビュー中の石井さんの写真も3枚あります。悲しみも笑顔も、そこに生きる人々の日常を伝え続けたい。自らの足で現場に入り、目の当たりにした震災の光景。聞き手、石井さんにとって10年前の 3.11 は、どのような日でしたか？石井。私は平成21年から カンボジアの地雷原を訪れ、被害を受けた現地の人たちを支援する活動をしてきました。その活動に関する個展の初日を3月12日に控えていて、都内の美術館でまさに設営中という時に地震が起きました。すぐにでも東北に行きたくて必死で手段を探りましたが、現地に入れたのは2週間後。福島の避難所を5カ所回り、東京で集めた物資を届けました。新潟県中越地震の時もそのように動き、カンボジアに向かった理由も同じでした。現地に自分の足で立ち、自分の目で見たい。現場主義ですね。何が起きているのか、現地の人たちは何に困っていて、何を必要としているのか、状況を自分で確かめたいという気持ちが、3.11 の時も現地へ足を向かわせました。聞き手、被災した地域を目にした時の感情はどんなものだったのでしょうか。石井、大きなショックを受けて言葉にならなかったです。でも泣いちゃいけないと思って、人のいないところで泣いていました。避難所では、着の身着のまま避難し、疲れ切って傷ついている人に、突然報道陣がカメラを向けるような光景も見られて、憤りを感じるとともに、とても悲しくなりました。写真家なので、私もカメラを持ってはいましたが、写すために来たわけではないので、自分はそんな風にカメラを使いたくない、一枚も写さないで帰ると思っていました。聞き手、写真に残すようになっていたのは、どんな背景があったのですか？石井、写真で残そうとは考えもせず、毎週車に寝袋と物資を積んで東北に向かい、炊き出しなどで支援をしていました。でも、ある避難所で段ボールに刺された一輪の花を見つけて、絶望が漂う中で、その花が私には小さな希望に見えて、気づけば泣きながらシャッターを切っていました。そして震災から1ヶ月後のある日、津波で何もかも失って、写真も1枚も残っていないというご夫婦が、新しい一歩を踏み出すために最初の1枚を撮ってくれませんか？と声をかけてくださったんです。すごくいい笑顔で写ってくださった姿を見て、写真はこういう役目もできるんだと気づかされました。被災した人たちと関わりながら、報道カメラマンではない私なりの写し方で、私なりに震災を伝えていこうと答えを見つけていった感じです。月命日に通い続け、東北はいつしか帰る場所に。聞き手、今でも毎月東北へ向かい、地域の方との交流を続けていらっしゃるそうですね。石井、震災から5ヶ月間はほぼ毎週通い、避難所が仮設住宅に変わった平成23年8月からは月命日の11日に訪ねるようになりました。杉並区の交流自治体の福島県南相馬市も私にとっては馴染み深く、復興イベントの一つ、騎馬武者ロックフェスやクリスマスライブには毎年欠かさず写真家として参加しています。なぜそんなに通い続けるの？と聞かれると、自分でもよくわからなくて。でも、使命感とか責任感とか、そういうものではなく、東北に通い続けているうちに、大きな家族がいろんな場所に増えたような感覚で、家族の笑顔が見たいし、会いたいから行く。人と人との関係で生まれた気持ちが、自分を動かし続けているのだと思います。行く場所ではなく、私にとってはいつの間にか帰る場所になりました。聞き手、コロナ禍では行くのが叶わない時期もあったのではないでしょうか。石井、はい、会えないってこんなに苦しいんだと思いました。一方で電話やメールなどで変わらず交流を続け、会えなくてもつながっている事実は消えないし、つながっていることで安心できることも実感しました。 これは偶然なのですが、17歳の時にフィルムカメラを持って初めて一人旅に出て写した場所が東北だったんです。当時は寂しい気持ちを抱えていて、現像してみたら泣いているような写真ばかりだった。その時、写真には心が映るのだと知りました。写す人、写される人、見る人、三者の心が写るのが写真であって、心が写る写真です。東北では特に写させてもらっているという気持ちで、いつも一枚一枚を大切に人と向き合ってきました。寂しい写真ばかり写していた自分が今、こんな温かな人の写真を写せるようになったんだなと、しみじみ思います。10年はただの数字。何年経っても見つめていく。聞き手、3.11 を伝える写真展を続けてこられ、今春は杉並での開催となりましたね。石井、毎年開催し、今回の杉並で39カ所目となります。小学校の校舎で展示できると知ったときは、とても嬉しかったです。というのも、一昨年、原発事故の影響で、今もまだ帰還困難区域となっている福島県双葉町の小学校に入り、撮影する機会をいただいたんです。そこで見たのは、あの日のまま、時が止まった教室の風景でした。きっと授業で発表する予定だったのでしょう。10歳の生徒たちが書いた、10年後の自分への作文が、教卓に積まれていました。それを書いた子たちは、今年で20歳。それぞれの避難先で、笑顔で成人式を迎えているといいな。そんな思いで写真展の準備をしていたので、小学校を会場に 3.11 を伝えさせてもらえることに意味があるような気がしています。この写真展では、震災の写真だと思って来てみたら、想像と全然違いました、という声をよく聞きます。それは、笑顔の写真が多いからなのかもしれません。被災した人たちの中には、もちろん悲しみがあるけれど、喜びも楽しい瞬間もある。震災の悲惨な面だけではなく、彼らにも日常があり、こんな笑顔もあるんだということを、ぜひ見てほしいです。聞き手、被災した地と人々を10年間見つめ続け、今改めて思うことを聞かせてください。石井、10年というのは数字でしかなくて、節目や区切りと思えず、もちろん10年1ヶ月目もあるし、11年目も12年目も同じように日々が続いていきます。10年ですごく変わったところもあれば、時が止まったままのところもある。その両面を目の当たりにするたび、いつも感情がぐちゃぐちゃになるんです。でも、少しずつでも建物の再建が進み、町に活気が戻っていくのは本当に素晴らしいことだろうなと思うし、これからも見続けていきたい。そして、10年間成長する姿を見せてくれた子供たちの成長を今後もそっと見守っていきたいし、生まれた町に子供たちが戻る姿もいつか目にすることができたらいいなと願っています。被災した方がいつか話してくれた言葉に、忘れられてしまうのが怖いということがあって、忘れないは関心を持ち続けることだと私は思うんです。ぜひたくさんの方に写真展を見ていただき、一人でも多くの人が 3.11 に関心を持ち続けてくれたら嬉しいです。東日本大震災10年特別企画、石井巻写真展、 3.11 からの手紙、音の声、10年の記録、およそ80点を展示、入場無料、会期中無休。東日本大震災直後から写し続けてきた 東北の現在までを写真と言葉で届ける写真展です。東京は、旧杉並第一小学校、高円寺北 2-14-13、3月28日日曜まで、午前11時から午後8時、21日は6時まで。福島は、道の駅猪苗代、福島県山郡猪苗代町、大和座片田、アザ500狩り1、3月31日水曜まで、午前10時から午後6時、土曜日日曜日祝日は9時から。双葉町産業交流センター、福島県双葉郡双葉町、大和座中野、アザ高田 1-1、3月28日日曜まで、午前9時から午後6時。福岡は、博多阪急、福岡県福岡市博多区、博多駅中央街 1-1、3月31日水曜から4月13日火曜、午前10時から午後8時。問い合わせ、文化交流課交流推進担当、電話 3312-9415。